どうしたんですか、その指、指はどうしたんですか。
指はね、あの、何ですか。
あ、女に噛まれて。
まあ、そんなんやったらいいんですけども。どうも、あの、ささくれ。
ささくれ。
ささくれを。
パンダ的な、パンダくれない的なやつ。ささくれ、ささくれみたいな、うん。パンダ的な。
そうです、パンダをね、ギュッてやったら。う
ん、パンダをギュッとやった。
なら取れたんですけど、バイキンが入ったみたいで。
何が取れたんですか。ささくれが取れ
た。そうそうですよ。ささくれギュッてやるやん。うん。で、ベッてやったらなんかバイキン入ったみたいで。
バイキンなんで入った。
わからないけど、キンキンになってもう痛い痛いねんか。
へえ。
ひどいでしょ。
もう指が壊死して落ちるわけ。
いやいや、もうほんまなんか、うわ、ほんまそんななるんちゃうかぐらいの勢いですよ。
もう飽きませんね。
飽きません。
もうダメですね。
うん、ダメではないですけど。
そうですか。はい、大魔王。
ルノー。
グッドミュージック。
相変わらずいきなり始まりますね。またこれ音が
金コンってなんや言ってるんだから、ね、
今鳴りました、すいません。
来る前に設定する、はいはいはいはい、金コン、
はいはい、金コンも取りました。はい、あ、取ったんじゃないですか。金コンならないようにしました。
金コン、
はい、
金コン、
OK です。
金コン、金コン、何の拍手する
の。 OK
OK で拍手する
もん。はいはいはい、もう乾杯しても拍手するじゃないですか。
乾杯言うたら拍手、あの拍手は何の意味が。
わかんないですけど、あれをことされ嫌がる人もいますよね。
拍手が嫌
やと。乾杯の後、なんで拍手するねって言ってこうね、嫌がる人もいましたよ。
だからどっちでもええやんな。まあ、別にしてもええけど、したなかったらせんでいい。
まあ僕はどっちかというと、あ、でもあんまりしないかな。
誰かしてたら
するか。そう、したらしますけども。
率先してやるわけじゃ
ない。そうですけど、なんかね、2、3人で飲んでる時には絶対しませんやんか。
2、3人で飲んでて、乾杯は、はははってはなら
へん。おかしいじゃないですか。
ならへんな。
だからなんか、まあ、
10人以上ってことじゃないですか。
そうです。なんか打ち上げとか、そういう
で。なんとなく上の人が何人かいるみたいな。
おー。あ、そう、
誰じゃないの、あのちょっと年配の人が混ざってたりする。
そうしたらやっちゃうみたいな
場合じゃないの、なんか、なんか、なんかイメージやで、ね、イメージやで、ね、分からんけど。
あんまりそこはあれ意識したことなかったですけど、そうかもしれませんね。
それで乾杯の温度っているかっていう話。
挨拶のことですか。
そもそもが。
あ、まあ、まあでもほら乾杯ってね、誰かがしないとできないじゃないですか。
だからそこがスタートやということですよね、うん、つまり
宴会の、
宴会の、
はいはい、そうです、そうです、
飲み会始まりますせ、ここから、うん、いうことです
よね、うん、そうです、そうです。
なんか乾杯って 2、3人やったら言わへんよね、なんか、
あ、お疲れ様です、
お疲れですみたいなことだよ ね、 ですね、乾杯とかいうことって
言わないです、 2、3人
では、ね、なんかないよね、あんまりね、はい、普通の飲み会じゃね、
うん、とりあえずグラスを当てるというかね、
うん、もうなんかこう上げるだけいうのが結構
そうなんですよ、僕もね、
上げるだけいうのがこう、
それをなんか条例かなんて決めてほしいわ。
条例で、条例で決めなあかん
ぐらいですか。なんか、京都は日本酒飲むのが条例で決まるとかなんかあるじゃないですか。
え、どういうことそれ。
なんか日本
酒、日本酒飲まなあかんの。
いや、あかんっていうか、日本酒を奨励するみたいな条例があるんですよ、きっとね、
うん、まあそれは日本酒を押していこうってことなだけでしょ。
もちろん、もちろん、
あの酒飲むやつは必ず日本酒飲めようみたいなことじゃないじゃん。
そんなことはないと思いますけども、うん、なんかそういうのもあるから、乾杯はもう上に上げる条例みたいなね。あのいちいちさ、あのカツンカツンやるのがさ、
うん、
もう打ち上げとかやったら得意そうなんですけど、40人50人がみんなこう動くじゃないですか。
そうだ、あれね、こう遠い人はね、エアでみたいな、こ気持ちだけ、はいはいはい、みたいなあるやん。それはいいと思うんやけど、はいはいはい、若手がさ、
そうなんですよ、
まあ、仕事でもその芝居とかそういうとこでもそうやと思うんやけど、うん、若手が隅々まで行こうとするじゃん、
うん、そうなんですよ。
あれいるかっちゃ
う。いや、あの、まあ来てもらったらね嬉しいんですけれども、うん、
誇り立つしな。
いやいや、誇りはそんな、どこで飲んでんのどこで飲んでんの。
バタバタってこう畳から誇りがバッと立って。
いやいや、そんなことはないですけど、でもかといって、じゃあ若手と言われる方々がね、
はい、
あのイエーイってエアーだけでその場でグビグビって飲んで、動いてる人もいれば動かない人もいるっていうのはちょっともうどうかなとも思うわけですよ、
うん、だから条例で、
だから条例でもうみんな上で、
上で、
うん、ね、あの半径、まあ、1メートル、2メートル以内、
まあ、まあつまりあの隣三軒、両隣ぐらい、
両隣前の3人、あの
向かい三軒ね、うん、そこまで両隣ぐらいの人はガチンガチンやってもいいけど、
そうそうそう、頭やんにしましょうよと。
特にその狭い居酒屋ではね、
はい、
立ち上がっていくいうことができないじゃないの、
は
い、
そうなんです。
だからこう狭いね、うん、席でもう後ろ壁みたいなところやったらもう君のこの前をこうこう来て、はい、頑張れとか、あ、ちょっと収録ごめんなさい、後ろ頑張れってなるやん。
もラジオやのにそれやる必要がある？今僕の体にもバッコンバッコンぶつかってくるんですよ。
もう なんや言うたらもうジョッキ顔にガーンって、痛い痛い
痛い痛い顔痛い、
向こうからもガーンお互いに挟まれる感じ。
そうや。
というかラジオやのに言いながら大げさに言ってみりゃ痛い痛い痛いって、そんなコンコツン言うてるだけやのに痛い痛い痛い痛い痛いってもう腹立つわ、わざとらしい。演技力あんね、やっぱ腕持ってるわ。
ちゃうわ。あんたこれ見よがしにらわからん思ってガンガンガン。
違う違う、コツン立ててたけど痛い痛い痛い痛い。ま、腕持ってるわ、やっぱり。
ちゃうちゃう。
独自プロデュース始める言うだけあるわ。さすがやわ。
そうや。
さすがでんな。
そうそう、プロデューサーだからね、私ね。
プロデューサー、さすがですね。あ、そうです。持ってますね。金も腕も持ってますね。
金も腕もないな。これどうしたらいいの金も腕もないのにプロデュースとかしたらあかんよ、ほんま。
なんで始めた？アホちゃん。
勢いやな。もうほんまに、あの、ほんまに何の野心も、うん、何の、なんていうんですか、あの、大義名分もなく、ただの勢い。
勢いで思わず会場を抑えてしもた
と。はい、会場空いてるよって言われて、あ、そうなんじゃ、抑えるわ。
抑えるわ。
それだけ。あ、ビビる。
すごいね。
素晴らしいですね。ビビる。で、後でいろんなことが、こう、分かってきてですね。
うん。
あの、いや、お金のこととかね。
そらそうや。
そらそうですよ、むしろむしろ。
そらそうや。金のこと大事。はいはい、金ないと何もできない
で、ね、で金ないのにやろうとしてますから、今も日も幸もですよ、
どうにもですね、ブルドッグですね。
そうです、ブルドッグです。
あの、正しいですな、
はい、
これあのいろんなことを考えるやん。
何ですか？
作戦というか、はいはい、賞賛みたいな、
うんうんうんうん、
これ賞賛みたいなもんって、はい、考え出したら、うん、やらないよね。大体負けるから。
ああ、そういうことですか。
賞賛を考えて何かをやろうと、
はい、
商売でも何でもそうや。ラーメン屋やる、俺の作るラーメンはほんま完璧やからやろうね、客いっぱいなるでみたいな感じで始めるわけやんか。
いや、そんなやつはおらんと思うで。そんなアホおる？
でもこれね、賞賛をね、計算して計算してね、うん、まあ当然商売ならばやらなければならないんだけれども、 そこに一さじの勢いがなかったらやっぱりできひんと思うの。
そうですよ。
この一さじの勢いってすごく大事で、この一さじの勢いで初めて脱サラしたり、どっか場所を抑えたりするわけじゃない。
するね。はいはいはい。まあ、うん、そうです、ね。
そうでしょ。はい、そう、あ、その日会場空いてんの、うん、ローム空いてんの、
はいはい、
へえ、やろうかなっていう一さじの勢いがあるからこそ、
まあ、そう
なんですよ。できるわけでしょ。これできないんですよね。これあの後からやってくるさまつなことがいっぱいあるわけじゃないですか、はいはいはい、ほぼ全部さまつなことやけど、さまつなことを積み上げるとえらいことになるわけや。
そうですよ。
一つ一つはしょうもないことを言うたら、
ね、
いや、まあでもそういうことが積み上がると、
はい、
ね、もう山のような大群になって押し寄せてくるわけ
で、
それが先にやってきたらせえへんわな。
うん、そうね、そうね。まあまあ、うん、そうです。全部分かってたらそんななかなかエイヤとはできないと思います。
そうでしょ。そうだと思う。
まあ、知らぬが花、うん、仏でございます、
もう本当に。まあでも最近ですね、
はい、
まあ、ちょっと前から僕一つこう自分の座右の銘を、
ああ、そうなんですか、
一個、作ろう、まあ、作ろうと思って作ったわけじゃないですけど、
うんうん、
まあ、最近ふと思うのは、
はい、
から元気こそ元気のもとっていう。
なるほど、なるほど、
あの、
ね、
はい、ね、はい、人間さ、はい、そんなさ、うん、僕もそうやけど、
ええ、
日々ね、うん、今日で3、4、5やから45連勤目ですわ。
マジで
45連勤目終わってここにいるわけですよ。ほら、しんどいやん。
しんどいでしょ。
しんどいか楽か言うたらしんどいやん。ね、昨日2時15分に起きて1本目仕事して、
お
7時朝7時半ぐらいに仕事が終わって次の仕事行って、
うん
ね、夜7時ぐらいに終わってそこから滋賀県に移動して泊まりに行って、
お
で今朝4時半に起きて仕事して今ここにいるわけ。
あんたすごいな。
それが40何日目やったりするわけやんか、
な、
まあ、まあ毎日そういうスケジュールじゃないけど、
はいはいはい、
まあしんどいけれども、
はい、
そのしんどさの中に元気がないとできひんわけです。
そうですね、
元気があれば何でもできる言うた人もいますけど、
うん、
ね、顎の出た人が言ってましたけど。
猪木さん？
猪木さんやろな。
ああそうですか、知らない。
猪木さん？びっくりした、こんな有名な言葉を吐いて。
何、元気がなければ何でもできる。ちゃうな、逆やな。
元気があれば何でもでき
る。ああ元気があれば何でもできる。
道、この道を行けばどうなるものか。
それ知ってますよ。その中に入ってんの。
危ぶめば道渡し、踏み出せばその一足が道となる。
ああ そ, う
その一足が道となる。なぜか2回言わはんない。
あ、ほんと。
あれ間違ったと
思う。へぇー。
ボヤバス行けよ、行けよ、バルサ。
あー、それは
聞い
たことある。
パーラーラーラーラー。まあ、その中には、元気があれば何でもできるの入ってるけどね。
あ、入ってんのかいな、何やねん。
まあ、元気があれば何でもできるってよう言わはりますけど、元気なんてそんなね、ないもんですよ。
そうですか。
ない、ありますか、毎日ないでしょ。あなたも毎日ないでしょ。だからこそから元気なんですよ。まずスタートから元気。さっきの話で言うとね、一さじのから元気が必要なわけですよ。これ勢いと一緒ですわ。
そうです、
この勢いっていうのはからでいいんですよ。別に最初の勢いは
もうよっしゃみたいな、
よっしゃやるでみたいなことって必要な
の。ああ、でも分かるよね。で
それを、うん、あのなんとか元気にしたり、
はい
ね、その最初の勢いだけで決めたイベントを成功させるために、
はい、
後で計算していくわけです。う
ん、なるほど
ね。後でこのから元気をポンと一つから元気を作ることでついてくる、はい、自分の中の元気を引っ張ってくるわけです。芋づるなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
ね？
から元気で釣る。
から元気で釣るんです。
本間もんの元気を
釣る。そうですそうですそうです。
本間もんの元気はどっかでじゃあ奥底で眠っとるわけやね。
そうですよ。だから元気か不元気かっていう時に、
元気
ね、
はい、
元気、自分の中の元気と元気じゃない部分が共存してる時に。
はい、
からの不元気からスタートするとずっと不元気になるわけだよ。い
や
い
やいや、それはからの不元気なんてもうええとこなしじゃないですか。
そうそうそうそう、はい、だからええとこなしやけど、そんなしんどないのにしんどいって言った瞬間に、
あ
ー、やっぱ俺しんどいんちゃうかっていう本当の不元気がこう蛇花火のようにニュルニュルニュルニュルと出てきよるわけやんか。
なるほどなるほど。
だからそういうことやと思う。最初の勢いがすごく大事、うんうん、最初にだからから元気でもいいから、
うん、
おお、どう、元気してる、
わお、
ね、太田遺産の、ね、
はいはい、
CM で
ちょっと胃が
みたいな、胃がみたいな、はい、よう元気、うん、ちょっと胃が、
うん、もう言わないと、よう元気は、
そうそうそう、
元気みたいなね、
胃は痛くても元気、
元気って言うってことですね。
そうです。
自分に嘘をつくってこと
ですね。いや、嘘っていうか騙すんですよ、自分
騙す、
自分を騙すんです。
はいはいはい。
すると、うん、後の計算上元気になるんですよ。
はいはいはいはい、なるほどね。
でイベントも最初の勢いで、はい、もう本当はないもんかもしれない勢いでポンとやった時に、はい、それは最後の最後で結果失敗やったなになるかもしれへん、
うんうんうん、
でもそれ考えてたら最初の勢いは出ないので、
うんうん、なるほどね。
だからいいんじゃないですか、
はい、
まあ失敗するやろうけど。
なんでやねんあのね、失敗はね、もうなんて言うんですかね、100% しないんです。
しないでしょ、
はい、
わかります。
なぜかというと失敗なんてないので。
わかります、すごいわかるね。それええこと言うとね、これがから元気
です。おいおいおいおい、
いやでもわかるわかる、そうでしょ、う
ん、失敗
し
ないんですよ、ないんですよ。ただまあ後にいろいろと何せなあかんことが増えたりはするかもしれませんけど、
うん、
イベント自体に失敗はもうないです。
ないです、
はい、
客が0人でも失敗じゃないですか。
客が0人でも、客0人やと失敗やな。それはだって見せるためにやるんだから、
まあまあそうね、0
人やと失敗じゃないですか、ね、でもまあ0じゃないのはもう今も確定しているので、うん、だからそういう意味ではね、 失敗はないです、
ね、いやそのねやりきることが一番大事で、うん、例えばパンパンになってね、うん、客がパンパンですと、うん、でもうあの出演者全員収入が20万でしたとね、うん
はい、
それ大成功、うんうん、これもうグッズも大売れに売れて、
うんうん、そうやなグ
ッズ DVD 化されて、
はいはいはい
ね、海外でも公演ができるようになりましたけどこれ大成功、う
ん、それは俺せんけど、
うん、いや例えば、うん、もうすごいどっかのね、ブロードウェイの人が見て、これすごいぞと、うんうん、ボケツすごい、こうもうあのね東京の人がボケツ言うて、
はいはいはい、
出すわけ、
そうよね、そうね、
次の芝居は何しますか、ボケツ、
うちね、
出すんや、
はいはい、
な、あの平成って出した小渕さんのボケツ出すわけや、
はいはい。
ね、それでもう海外でできると、うん、DVD も大売れに売れて、
うん
ね、まあ言うたらあのなんかあの亡くなった役者さんいたやあの神風の、
はいはい、今井さんね、
今井さんがやってたものもそうや、
はいはい
うん、あの人も完全に無名の頃にあの芝居をもうなんかようわからん勢いで海外でやって大売れに売れ
た、へえ、あ、そうなん、
日本でもやってはって、うん、よし海外でやろうって何の賞賛もないのにやらはってんね、多分最初はね、特にスポンサーもなく、でやり続けはったわけでしょ。言うたらあの森光子さんの放浪記買って最初からすごい賞賛があったわけでしょ。きっとないよねって話ですね。
そうですね。
それが大成功で、ね、客が 2,3 人で、ね、全員の持ち出しでなんとかやりきって、うん、まあ次もやろうか、うん、まあ芝居は良かったよねっていうのも、はいはいはい、これは失敗じゃないっていう話です。
そうですね。まあ、持ち出しはないのでね、全部。
何やと？
僕だけですから、持ち出しは。皆さんにちゃんとギャラも払うし、もうそれはもう徹底しようと思って、もうそういう両コンセプトにやってるんで。
偉いね。
そうなんです。もうそこはもう絶対。だから僕がどんだけ借金抱えてもそこだけはするので、
そうですね。
それはいいんです。だから失敗はだから本当ないです。
はい、多分。あなたが借金抱えて路頭に迷うだけのこと。
そこだけです。そこです。
うん。
負の遺産はそこです。
うん。
まあでも、まあ自分が楽しいからやってるので、
まあ
お金が、まあどんだけ、まあいや、それはあかんで、ね、それはあかんけど、まあめっちゃマイナスなってもね、まあそれはもう、初めから良しとしてやってるので、
そうです
ね、もう本当にいいんです。うん、楽しいから本当にいいですよ。
うん。
充実しても。
ほう。
はい。じゃあ見に来てください。僕が路頭に迷わないように皆さん見に来てください。お願いします。
まあ今の部分
は勝手に、おいおいおいおいなんでだろこれやろう。12月3日4日、
いや日付とかも全部カットするからまあ全然言ってくれていいけど全部カット、
最悪ね、最悪、意地悪、この意地悪
意地悪って行けず、ね、
行け
ずね、京都
な、そう京都で行けず、
行けず、京都の人は行けずや言って、
うん、
よくあの角に置いてある石のことをあの行けず石とか言いますけど、
どういうことですか。
あのちょうどね曲がる角のところにね、
あるわ、
小さい石置いてあるでしょ、
うん、ある
あれ、あの池髄石、
あれなんなん、
まあ車に曲がるときに、
うん、
家に当たられんように置いとくでもな、
あ、
いや俺思うんやけど微妙な大きさの石置いとくのやめてほしいわけよ、はっきり分かる高さ、
ああそうやな、
で、はいはい、1メ、せめてまあ1メートル以上のポールとか立ててくれたらいいんだけど、
うん、はいはいはいはい、
あのちょうど車のドアの横あたりをゴツンって当たるぐらいの石が置いてあるわけ、
はいはいはい、置いてある、見えへん、
ね、見えへんね、あれ夜とかもう全く見えない、
わかるわかる、あれちょっと鬱陶しい
よ、なんなんと思うよ、
まあ確かにお家にね、
そう
こうなんか傷つけたりするのもこっちも別に全然本意ではないからいいんですけど、
そうしたいわけじゃないから、
そうそうそう、まあわかるわ、もうちょっとわかりやすい
の、わかりやすいのにせえと、せめてで、なんとなくもう家当たられて、この間も当たられて修理費大変やったからちょっと置いとこうって石置いとくわけ、
うん、
で微妙なんやめて大きいのにして、
せやな、わかるわ、
いやほんまにあれもう、
微妙なん置いといてもあんま役立ちませんで、
いや、う
ん、
役に立たんどころかゴツンって当たって嫌な思いするだけなんで、
そうです本当に本当に
もうこの間だから本当に京都の人は行けずなのかと、いう、あの検証をしてました、
ね、あ、そうなんですか、どうなったんですね、結
局、まあ、あのよくお茶漬け食べて帰りなさいと言って本当に食べたら嫌われるみたいな話がありますけど、まあ、そんな話はないんやと、
ないよ。大体お茶漬け出す家だある？
お茶漬け多分食べていきますかいうのが頭おかしいよね。
だからそうや、
落語とかで広がったという話がありますな。 あとあのほうきを逆さまに置いてたら帰れというサインや
ん。いや誰が見んねんそれ
いう話があってね、うん、この話の検証が面白かった、
はい、
あのほうきを逆さまに置いといたら帰れというサインやから、うん、そんなん見たことないっていう、うん、そんなんは あのあれですと、客に見えたら失礼やから見えないとこに置いてはよ帰れと思うっていう、やっぱりいけずやって、ね、おまじない、
おまじないか、
つまり
あ本人がそれ見てこう帰ろうと思うんじゃなくて、
そうあそほうきを逆さまにして置いといたらあいつはよ帰るんちゃうかっていうおまじないなわけですよ。まあてるてる坊主みたいなもんやと思う。
なるほど
まあまあいけずやった、心根は、
まあ、アホやな。
そんなんで帰らへんとは思うけど、でもまあ昔ながらのそのてるてる坊主的な、てるてる坊主ぶら下げたからって天気良くならへんじゃん。
まあでもまああれはなんとなくもう定着してます
から、
まあ、
だからおまじないじゃない、
うん、そうです。
京都の人の中では見えへんところで後ろ向けに置いとくっていうのが、うん、まあ心根はいけずだなっていうのがよくよく
ローカル
なおまじないですね。そうですか。まあだからなんちゅうのやっぱり、まあ、あなたも別に生粋の京都人ではないし、僕も生粋の京都人ではないので、うん、あれなんやけど、まあ、まあやっぱりあの正直なことは話さないみたいな部分はやっぱりあると。大阪の人みたいに、あの正直なところを喋ってという文化ではないと、はい、それはやっぱり歴史的にどっちかというと公家の文化だから、
ね、
大阪商人の文化やから正直なことを言い合って商売をしていくんだけれども、うん、やっぱり公家の文化でその正直なことばかりを言うじゃなくて、うんうん、あの大事なことは心の中に置いときながらやると。
京都の人は誰にも正直なことを話さないで、
うん、いやそんなことないんちゃう。だから
まあ
表面的なことは作ろうっていう部分はまああるんでしょうね。
その友達とか仲いいそのまあ恋人とかご夫婦と家族ではないところのまあちょっと薄い関係の人には取り繕うみたいな。まあそれはでもまあまあ、
みんなそうなんじゃないのと思う。
そんな誰からね正直にあんたの最高やななんて言わへんしね。
まあやっぱりそのなんていうのかな、まあ、イメージやで、これあくまでもイメージやけど、うん、京都の人はスンとしてて、はい、スンとしてて、うん、まあ言うたらまずいもんでもまあ美味しゅうございました的な感じ、うん、岸朝子やな。岸朝子的に、あ、おいしゅうございましたみたいな、うん、
誰や岸朝子、
あれ誰、え、料理の鉄人に出たって
んか。あ、そうなんや。へ
え、岸朝子、おいしゅうございました。最近もうその当時おばあさんやったからさ、今どうしてはんのか知らないですけど、はい、まあそんな感じで、うん、おいしくなくても正直には言わないという感じ、はいはい、うん、あの大阪の人はもう明けすけにこう、あのこんなん味薄いなみたいな。
そんな言わるか、まあ、味薄いな。
これあくまでイメージ、
まあ、まあイメージ、
ね、イメージ、
はいはいはい、まあまあそこまでいくらもう仲のいい人ですわな。
まあ なんとなくだから、まあ、イメージのドイツ人がね、うん、すごく生真面目でね、うん、なんかフランス人はチャラチャラしててねみたいなと同じですよ。
なるほど。
前にね、あのもう随分前の番組ですけど、テレビ番組で、はい、その各国の人を日本の観光に連れて行って、本当にフランス人はちょっとなんていうの、ボヨヨンみたいな、もうちょっと明けすけじゃないな、あの気取ってる感じ、
気取ってる
感じ、はい、ドイツ人は真面目、うん、みたいなイメージなのか、うん、みたいなんでバスツアーをやる番組
があり
ま
して、
まあ、みんな各国の人が乗ってはって、うん、一緒に同じとこ行くんですけど、まあ、ドイツ人は確かにこうすごくいろんなところでメモ
を、あ、そうです、
気真面目だ。で、まあ、アメリカ人とかいろんな人いるんやけど、それはどうやったかあんまり覚えてないんだけど、うん、フランス人はみんなすごいこう気さくな人が多くて、
へー、
なんかちょっとイメージと違うなと思ったら、一、はい、人だけすげえなんかちょっとみんなと離れて、うん、なんかイケスカンやつがいて、
お
でフランス人に聞いたら、うん、あいつはパリっ子だからと。あのその
ね、なんだそれ、
そのこう もうみんなと仲良くしてる人らは、うん、どっちかというとちょっと田舎の農家での人らで、うん、ちょっと気取ってるやつはパリっ子やと。ほんで夜宴会になりました、はい、言うて、であのビールをバーン乗ってこうわーって飲んだ瞬間に、うん、ドイツ人がもうバカみたいに騒ぎ出すっていう、
本当
もう絶対演出やと思うけど絶対演出やと。まあでもあの、まあ、結構イメージ通りでしたみたいな感じでしたけどね。だからみんなが持ってるその京都人とか、うん、大阪人とか江戸っ子みたいなイメージいうのはやっぱあるやん、
うんうん、そうやな、うん、はいはい、まあだからまあ京都はなかなか厳しいですよ、世間の目は。
世間の目は
厳しいよね、はい、京都人に対しては。
京都人どうせ意地悪なんやろと、そうそうそう、いけずなんやろみたいなところはやっぱ思われるよね、はいはい、京都住んでんのみたいな。
そうそうそうそう、
もう夏暑く冬寒いやろって、まあその通りなんやけど
それはまあええもん俺らのせいちゃうけど
まあでも住みにくい、
はいはいはい、そうですね、
だってね京都住んでるとね、まあ、大阪とかで仕事してるとさ、
はい、
ものすごい僻地やと思われてるわけ。
あ、そうですよ。
で、はい、神戸はそうでもない。
わかるわかる。
大阪起点にしたら、うん、似たような距離や
で、ね、全然やで、全然
似たような距離やん、はい、もう3、40分阪急で言うと、
そうです、
ね、梅田から言うて、
そうです、
で大した差はないはずや
のに、ないない
ない、なんか京都はすげえ奥座敷的な扱いなのよね。
すごい抵抗があるみたい、来んのにな
んか遠いと思われてるよね、
小旅行みたいに。
だって京都から通ってますって言うと、いやそんな遠いとこから来てんの的な扱いをされるわけ
され
る。いやいや、そんな1時間もかからんと来れますよ、うんうん、1時間もと。いやいや、まあね、そんなん言うたって滋賀県にも仕事行くし、うん、ね、兵庫の方にも仕事行くし、別にどこ拠点でも遠いとこは遠いし、近いとこは近いですよと。
大阪で南の方から大阪の中心部に行くの1時間かける人
もいるんですよね。それだって、まあ、天王寺を越えてしまうとまあまあ遠いもんね、
まあ、
梅田を起点とするならばですけど、
ね、はいはいはいはい、
だからね、京都ってすごくそういう意味ではやっぱり遠いとされてますよね。
そうなん
です
よ、大体呼び出されますね、京都やったら大阪に来いみたいな。
そうだから京都に来て言うと、
そうそう、
小旅行的に思われるよね。
そうやね、
いやいや、遠ないし、
そうそう、
というか俺らも大阪行くし、
行くしみたいに、
終電帰りだけど俺らも終電ギリギリで大阪行ってるしみたいな。
そうやね、あれおかしい
な、大阪中心やねみたいなね。
大阪の人面白いよ。
そうなの、
うん、
なかなかだから京都の人が大多数の場合しか、
うん、
京都で飲もうかいう話にはなかなかならないよね、例えば。
そう、でも大阪の人はもう、じゃあ俺やめとく言いよるからね。
そうやねん、
そうやねん、
そうなんやな、
なんやねんみたいな、
なんかそういうイメージはあるよね。
あります。
そうなんですよ、だからちょっとね奥座敷や思われてる。
うーん、どういうことやろ、
うーんじゃないの。
そうなの、すぐですよ京都なんて。
だから東京で言うとさ、まあ埼玉なんか近いもんですよ。
まあまあね、
川口ぐらいまでも もうすぐそこやからね。で、まあ、やっぱりね、千葉の奥とか横浜とか東京から遠いの
ね。
まあまあ、なんか横浜って珍重されがちじゃない
。そうそう、
なんとなくあの横浜が神戸で、
はいはいはいはい、
なんか京都は埼玉のちょっと北の大宮とかあの辺の感覚なんちゃうかなと。
一緒ですよ、
一緒ですよと思う。
一緒ですよ、
まあまあ近いよと、
はい、
そう思うんですけどね。みんなあの京都あんまり疎ましがらない。
そうです、本当に、
はい、
受け入れてください。
確かに夏は暑くて、うん、冬はクソ寒い
です。それは僕らももうへきへきしてるんですよそれは、ね、それはしゃあない
ね、
はい。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が
北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
いや、あのね、
はい、
暑いじゃない。
暑いんですよ。
なんか昨日今日、
はい、
急に何なんこれ。
27とか8とか言ってますよ。
夏や、
うん、夏ですね。
普通にこれ夏やん。10月ももう末ですって。
そうなんです。もう
半ば過ぎましたね。
すごい怖い。あと2ヶ月でもう今年終わるじゃないですか。
そうですよ。
なんだこれ。
それでなんでこんな暑い。
ほんま、
あの先週ぐらいね、はい、ちょっと寒かったじゃ
ん。ありましたね。
ちょっと寒なったな、
はい、
急に寒なったな、やっと秋っぽくなってきたね言ってたけど、あれ平年並みらしい。
そうなん。
あれが普通らしいで。
あらあら。
ずっと暑くてまたこねて暑さ戻っちゃうから、だから分からなくなってますけど、先週ぐらいが普通なんで、あのまま冬に行くのが普通なんですよ。
なるほど。今年の夏は、ま、じゃあ冬はまたちょっと暖かかった
り。いや、どうなんやろね、うん、反動でぐっと寒なったりするんちゃう、分からんけど。
分からんで。ただ日の行くのはやめてほしい。
そうなん。ああ、暑さと寒さ。
そうそうそう。もう砂漠みたいになってますやんか、朝とか。
でも今日ももう昼めちゃくちゃ暑くて。
暑かったですね。
最初ね、朝起きた時は4時5時ですから。
はい。
まあでも寒っていうほどではないんですけど、長袖 T シャツに半袖 T シャツ上から着ていた。もう汗ダクダク。マジで。
それは暑いやろね。
おう、ほんでもう下に長袖着てしもてるもんや。
あ
ー、これ調節ができなくて。
はいはいはいはい。
汗水たらたらで、皆さん周りのスタッフみんな半袖でしたもん。
ああ、ほんま。
そう。おかしいね。
おかしいでしょ。おかしい。異常気象。
なんなんですかこれ。戻ってくるのやめて。
暑いのがね。
暑いの、はい、そろそろちょっと長 T 持っとかなあかんなとか、パーカー持って仕事行こうとか思ってんのにやで。
そうやね。
パーカーずーっとベンチに置いたままや。
何やろ、ね、
持っていく意味あらへんやんだもん。一応寒なったら怖いなと。昼は暑い言うてたけど、もしかしたら朝は寒いかも。だから何にも着ること、はいはい、
そうですか。夜とか寒くないですか。夜
それはね、
今ではいかへん。
昼は暑いからそう思うだけや。
あ、そうか。
もっと寒なかったらあかんねんから。
あ、そう
そうなん
だ。いや、もう嫌やけど、
こんな暖かかったらあれですって、あの冬のオリンピックとか今度韓国でやる言ってますけど、
はいはいはい、
元々雪ほとんどないんですよ、ピョンチャン。
あ、そうなん。
できひんだよ。
ね、
どうするんやろ。
ほんまや。
いや、室内であのスケートとかよろしいね。
はいはい。
でもほとんどこう雪のさ、スキーとかスノボとか雪が、うんうん、もう天然の雪なかったらできひんような競技やのに、うん、どうやってやんやろうね。
すごい。え、2年後ですか。
2年後ですね。今年が
やったから、
リオやったから2年後です。
ほなもうまたあれですって。そんな異常気象進んで、
うん、
暑なったり寒なったりしますって。そうや、以上に
さあやろう言うたら雪溶けてたりね。
うん、ほんまに、
グッドコンディションでできんのじゃお前。
ほんまやな。
そうなんですけど、まあ、あの東京オリンピックも大変そうで。
ほんまやね。
どうするんでしょうな。
まあもうでも4年後あっという
間ですね。
そうですよ、もう次、
次東京ですよ。
うわすご
っ。タウキャーってさっきも言ってたけど
言うてやつな。
あれからもう随分経って。
そうですか。
決まったん何年前か知りませんけど、
なんかまあでも4年ぐらい前ちゃいますやっぱ。
そうなんかな、分からへんけど。おもてなし言ってやってたんから。
懐かしい。ほんまや、そんな言うとったな。
なんならもう国立競技場がどうの、あのロゴマークがどうのこうの、今度はボートの会場があかんだのなんだの、もうなんかもうなんでこんなに何あの難癖がつく。あのオリンピック難癖ついたよないう記憶だけが残んのちゃうかと思うような。
でもどこの会場でも難癖ついてるんちゃいますか。僕ら知ら
んだけで。なんかリオの時でもね、まあまああの選手村が間に合わへんとか言って、
う
ん、
そうやん、
まあ、結果ちゃんとできましたからね。
いやだけどなんかすごかったらしいですよ、やっぱりシャワーとか。
そうなんですか。
で日本の選手用のなんかそういう建物を作ったんですって日本が、うん、だから日本人はそこに行ったらちゃんと完備シャワーも完備してたからよかったけど、うん、向こうが用意してくれた選手村はもうえらいことになってたらしいですよ。
そうなん
です
、
はい。
まあ、お湯出えへんとかね。
そうそうそう、そんなんかなおがな。
まあでもあの24時間ケータリングでご飯食べれたりね、あのちゃんとあの体鍛えれるようにジムが作られてたりとかね、まあ、そういうのは規定であるんやろうけどね、うん、今時はオリンピックのねあれとしてそういうの作らなきませんとか、
それはもうひっくるめて審査されてあるんでしょうからね。
まあ、だから今回の予算がどうのこうの言ってるのも、うん、今回のオリンピックのために使う金はこんだけですと、
うん、
その後のレガシーっていうね、レガシーっていうのはそのつまりこれから先、
うん、
それで終わってあとは使いませんねん言うんやったらただの無駄や、
うんうんうん、
この会場使ってあと30年40年ボートをここで発展させますねんとか、はいはいはい、ここの会場で何々バレーボールやりますねんとか、うんうんうん、そういうことなんやろうけれども、うんうん、いや今あるのである程度できる部分があるんちゃうのっていうのが、うんうん、新たに作らなあかんのかどうなのかっていう話と、うんうん、特にその東京ってさ、はい、いわゆるその40数年前の東京オリンピックの時に、うん、本当に開発、まあ、戦争の後でね、もう街がどうしようもなかったところを新幹線が整備されたり高速道路が整備されたりして、うんうんうん、街としてその一つ上がったわけや、
はいはいはい、
だもう一歩上げなあかん街かっちゅう話やな、うん、あそこはもうすでに、うん、もうすでに都会なんやから、うん、そうじゃなくてちょっと田舎でここに拠点にしてまた街を発展させていこうというところでやるからオリンピックには意味があるのであってっていう話もあったりして、もうわけわかります。
まあでも大体今も大都市でやってますよね、
うん、まあ大都市やけどそのどっちかっていうともう本当の大都会というよりはそのこれからそのつまり発展途上のところを発展させていこうと、そういう部分なのだとすればちょっと違うのかもしれへん、
まあ、まあ
難しいけどね。
そういう感じはないでしょう、ね、
でも4年やで、はい、あと4年4年だってあと4年後には終わってんねんて。
うわすごい。
8月にやってもう終わったな、よかったな、メダル取ったな言うてんねんて。
はいはいはいはいはいはい、すごいよね。どんなことになんやろ、
どんなことになんやろね、選手とかも含めて。そら4年経ったら全然選手もね、
そうです
ね、まあ、そのままいる人もいれば変わって新しいヒーローも出たりとかいるじゃないですか。
そりゃそうですよね。
そう、
若者の4年間はもうすごいですから。
そりゃそうです。
好きですから。
そりゃもう、この昨日かなんかテレビであのフィギュアスケートのね、
はい、
宇野昌磨くんっていう新しい子が、
あ、なんか聞いたことある
の、まあまあ今この間初めて世界初、
うん、
世界で初めて4回転フリップという。
ああそうなの。
初めてやったで、世界で初めてやで。羽生くんどころか世界中の誰もやってない4回転フリップを彼が初めて成功させたんですけど、 その彼がちょっと前までもう少年やったの、うん、やっと深夜に上がったんやけど、まあまあまあまあ、将来有望やけど子供やなって感じだったが、昨日見たらめっちゃ男前の青年になってて、まあ、18歳ですから、うわすげえ、そらおっさんになるはずやとよく言うやつですわ。俺らもうすぐおっさんになる。彼らが大人になったなっていうのは、俺ら見た目もあまり変わらないままどんどんおっさんになっていく。
あの そういう人の成長とか人のそのね、うん、年齢重ねたを見るとあ自分も勝手に気づきますよね。
そうなの。
自分のことあんま分かってない。
そうなのよ。あ自分もおっさんになったやなと。
そうそうなります
ね。こうやっぱりこうね服装とか若いじゃないですか。あなたとか僕とか。
はいはいはい、はい。
非常に若造の若作りをしてるような格好をしてるので、はい、気づかないもんですけど、はい、まあまあ世の中。
いやいやいやいや。
同い年見たらおっさんやで。
いやそれはそう。いや僕らにしたっておっさんって見られてます
ね。いやそうですけど、まあ、それ以上にやっぱりね。
うん、あそうですね。
僕らもスーツとか着たら、うん、おっさんやな、うんそうね。普通にサラリーマンやっててみ、俺はもう部長とかやで。
いやいやそこまでは言ってませんよ部長は。
なかなか言ってる言ってる言ってる。
いやいや部長はまあまあすごいですよ。
いやいやまあ言うても。うんもう50手前ですから、
いやいやいや
ね、もうこ、もう手届きそう、50。
もうだから東京オリンピックの時は50ですからね。
そうですよ。
はいはいはい、はい。
すっかり50。
そうですよ、そうですよ。もう、息子、娘を見守る父親になってますよ。
いや、孫やで。
あ、ほんまや
な。20歳で産んでて、な、20歳で産んでて、20歳で産んでたら、もう10歳の孫がいてもいいんですよ。ほんまや
な。
50の時にはほな10歳ではまだオリンピック選手のはいい品かもしれんけど、
う
ん、次の世代とかで、
うん、あネクストジェネレーション
ネクストジェネレーションです、
はいはいはいはい、
もうから元気もなくなってきた
お前や
ということで、メールいただいて
わーありがとうございます、
読んでいきますこちらから春郎さん大魔王さんお疲れ様です北大阪タイヤ中野
さんありがとうございますいつも
10月も後半になりうちは冬支度で忙しくなってきましたが、はい、春郎さんもご自身のお芝居を京都市役所で発表される
あそうなんですよ、
いよいよという感じです
そうですね
ここでキヨピーさんのネタを一つ
お
お名前に谷口清子と下のお名前をカタカナ表記にされているのは、
はい、
本名が清子喜ぶに時代の代に子供の子というね
あそうなんだ、
はい、
知らなかった
でなんかラジオ DJ っぽくないからとおっしゃってました
へえ
まあ非常に失礼を承知で言いますけど、
はい、
大変昭和な名前ですよね
清子さんね
喜ぶに時代の代にこうってね非常に昭和に、
は
い、流行った系の名前ですよね、はい、まあよければ話のネタに本人に確認
して言います言います言ってみますわ、
はいはいはい、昔谷口さんがラジオで言っていた記憶があります
本当ですか
春郎さんもカタカナで春郎にされてはいかがですか、
はい、
今回も楽しい配信に期待しています
。ありがとうございます。あれは私カタカナで春郎じゃなくてちょっと前までひらがなで春郎ってしました、
ね、うちのラジオはずっとひらがなのままですけど、
ね
す
もうみんな直したりしないのよね
直さへんそうそう絶対直さへん
なんでやねん
だからもう福山取って、うん、もう春郎だけにして、
うん
英語表記とかにしたの、うん、で春郎ってこう今日このネタばっかりやけど
春郎何のためにすんのよ俺外国は行く気は全くないんでね
なんで行かへん
さっきも言うてましたけど
外国公演しようよ
絶対しませんね
なんでですか
言葉が通じないじゃないですかまずもって
もう日本語でやったらいいんですよ
まあまあねでももうほんとそこまでして大体シャワーとかご飯とかももう日本ほど恵まれてるとこないじゃないですか、
まあ、恵まれてるというか、まあ、日本人向きにっていうことでしょ
いやいやお湯が出えへんかったりとかさトイレが詰まってたりとかさ
安いとこ行くからでしょ
いやいやそれ高いとこは行って
ますいやアメリカとかの、うん、そのちゃんとしたとこ泊まってそんなことはない
ないの
そうヨーロッパと
か、
ま、そお値段ちゃんとしたとこ泊まれば大丈夫ですよそれはそんな、うん、あなたの言うてんのまあまあまあまあレベルの低いところの話でしょ、う
ん、いやいやそんなことないですよだってその錦織さんかてオリンピックの選手村でシャワーで
選手村の話でしょそれ、うんまあ、ホテルとかじゃない
ですかいやでも、まあ、ホテルもねそれだからまあそれやったら高いとこ行かなあかんわけじゃないですか、うん、まあまあどのぐらいかよく分かりませんけど
まあまあ日本確かにクソ安宿行ってもお湯は出ますけどね
そうですよそんななんかお湯が滞ってたりすることなんかないもんわざわざ外国に行くちょっと理由がわからないわ
外国嫌いなんですか、
うん、ぶっちゃけあんまり好きではない
外国はどこ行ったことあるんですか
ハワイ
ハワイぐらい
のみ
ハワイ
友達の結婚式
え友達の結婚式あるからハワイに一回行って、
はいはい、
外国は嫌いや言うて
帰るいやいや違いますもともと別に外国行く興味がないんですよ
興味ないし、
うんうん、
たったそれだけの経験で文句を言うてるわけや、
はい、文句じゃないですよ、文句じゃないですよ、文句じゃない、それのけ、いや、ハワイはね、めっちゃ良かったんですよ、本当
良かったんやんか、
めっちゃ良かった、ね、めっちゃ良かったんですけど、だからといって
ホテルから一歩も出えへんかったのに、
うん、そうや、午前中やで、でもな、うん、みんなゴルフ行ってる時もう部屋で、
まあ、まあゴルフみんなで行くわ言うたら俺も出えへん、
なんでやねん、
いやだってゴルフする気ないもん、
あ、そうですか、
ゴルフに興味が
ある、あ、そう、
海外より何より海外行ってゴルフやろうぜっていう理由が分かる、
いやいや、それは広大なものすごいな、日本とはもう規模の違う大きい綺麗なところでできるんですよ、気持ちよく、
なんで急に校庭に回った今、意味が分からない、自分行ってもないくせに、
うん、そうや、
行ってもないくせに校庭、
そう、それはね、5人でおって大体4人でラウンドしますやんか、
そうなんです、
ゴルフっていうのはね、
そうなんです、
そうですや
ん、はい、
でまあ3人でもいいんやけど、別に3人になるか、まあ4-1とかなるか、もう、うん、あ、でも1人余んやったらもうええわ、俺別にそんなゴルフもともとそんな好きじゃないし部屋におるよって言って残ってたんですよ、
はあ、
そうそうそう、どうぞどうぞ
どうぞどうぞ
どうぞどうぞです、はいはいはい、
そうなんですね、
そうです、だからまあ外国はあんまりね興
味ない、もっともっとこう出てった方がいいですよ、人間、いやいや、やっぱりもうどんどん出ていってね、海外、
海外、まあ、
いやいや、もう、もう活路を見出していかない、
何の活路、もういいですね、
そうなんですか、
はい、
残念です、
十分、
まあ、僕パスポート取ったことない、
なんやねん自分、
1回もパスポート取った、
外国行ったことないの、
まあ、小豆島ぐらいですね、
小豆島、外国ちゃうやろ、
海外は、はい、海の向こうでいうと、いやいやいや、まあ、沖縄と小豆島ぐらいかな、
うん、行こうよ一回ぐらい、
めんどくさい、
おい、
パスポートなんか別に、
いやいやいやいやいやいやいや、
いらん、
一回は行ってもいいんじゃない、経験としてさ、
いやもうええわ、
あかんの、
いや行ってもええけど、まあスペインは行ってみたいですけどね、
スペインまた、
あのピカソの絵見に行きたいですけどね、ゲルニカっていう、
ああ
、
そうですよ、
はいはい、あの絵だけは一生に一回見てみたいなと思うけど、もうそのために高い金払って行くんかと思うと、
いや他にもありますから、
何が
スペイン、別にゲルニカだけちゃうでしょ、いやもう
プレゼンしてくださいよ、
いやいや美味しいんちゃう、スペイン料理とか、
あのこの話ものすごく不毛なのは、
そうやな、
ほぼほぼ2人とも海外旅行もどこも行ったことない、はい、ハワイに1回行っただけのやつと、
はい、
ね、
はい、
あのパスポート取ったことないやつが、
はいはいはい、
お互いにプレゼンしよう思っても、うん、無理やな、これは
無理
筋なんで、
だいたい気持ちがないもんプレゼンしたいっていう気持ちがないです、
わかる、
はい、
うん、だからやめよう、
はい、
話、
はい、
はい、ということで堺のこうちゃんさんというね、最近ちょっとうちのラジオに
そうなんですか、
ちょこちょこメールくれる方ですが、
あの
今度ね、
はい、
道頓堀のお店に、
うん、
なんかあの楽器のお店らしいんですが、うん、ヤマハのギター弾き語りイベントがありました、なんとあのヤマハのギターがたくさんあってですね、好きなのを選んで演奏ができる、
あ、そこにあるやつを選んで貸していただいて演奏ができる、
でみんなの前で演奏できる、
わあすごいじゃないですか、
そう、それであの初心者の方も多いというので、
うん、
ちょっと安心しましたということで、まあこの方もギター始めてそんな回らないらしいんですけど、
あ、その方は行く人、
そう、参加するんです
って、あ、なるほど、
エントリーして、
はいはいはい、
そのギターを選んで、
はい、
演奏ができるということらしいんですけど、
へえ、
でもギターマスターであるあなたからちょっ
と、はい、俺
アドバイス、
あ、まあそうですね、
もうギターかき鳴らしても、
うん、そうですよ、
基本もう、
はいはいはい、
毎日路上ライブやってるやんか、
やってる、
路上ライブ、人里離れたところで路上ライブやってるという、
それ練習だよね、それ家で弾いたら近所迷惑で怒られるから、ちょっと人里離れたところで弾くみたいな、
あの一旦繁華街みたいな駅に行くのに、そこから何駅か行ったところでやってた
よ、そうそう、昔ねやってましたね何回かやってました、
しかも何回かで終わったよ、
終わりましたね全然別になんか聞かそうとかいう気ないからね、
そんなあなたからどうですかギターの、
ね、
人前で弾くギターのアドバイス、
あ、思いっきり弾くみたいな、
人少ないとこ選んでたのに、
そうです、じゃあだからどうですかね、もうでもまあそれ出ようと思ってらっしゃる子ってことは、うん、ある程度出来ある人なんでしょう、きっと、
そうなのかな、
そうでしょ、そりゃ
あなたはできないんですか、
僕はもう全然できませんね、
それでなんでやろう思った
の、なんだろうね、あれは誘われたからですよ、
そうなん
だ。大体何でも誘われたからやってみて失敗するっていうことが多い。
いやまあでも正しいことですけどね。
そうですか。
うん。だってそんなことがなければ始めないことっていうのがあって、その最初に言うたのと同じですけど、やっぱりチャレンジ精神みたいなものがあるわけじゃないですか。何にもないところからね、これやってみようとか言って、はいはいはい、やるにもやっぱり準備とかいろいろいるでしょ、はいはいはい、ギター弾くにもギター買わなあかんわけ、
あるあるあるある、
それはもう背中を押してくれる人がいるっていうのは大事なことですよね。
でもね、そう思ったらね、今思いましたけども、うん、そうやってなんか言われてとか、いや誘われてやって、
うん、
身になったもん一つもないわ。
あかんやん。
すごいな、俺。
なんなん？
何にもないわ。
なんかないの？
ないわ。全然ない、俺。全部途中で、あかんってなってる。
あるやないか、一つ。
何？
ネットラジオっていうのがあるやないか。
はい、
はいやないよ、
似合いよ、
うん、俺に誘われて始めたネットラジオまだ続いてるやん、うん、これ
続いてる、
うん、身になってるかどうか知らんけど、うん、
そうね、あの続いてますね。
でもフリートークさ、
はい、
フリートーク言うても、
はい、
俺やってなかったらこんな喋れてないと思うね、あんた。
いや、そんなこと、いや、そんなことないことないですけど、もともと僕、いや、だからやってきたから、マジックラジオっていうフリートーク。
いや、フリートークちゃうやん。
いやいや、フリートークですよ、俺。
まあまあ、作り込んでるやん。
作り
込んでる。あれ、フリートーク言わへんやん。
いやいやいや、まあまあまあまあ、そうですけど、まあまあ、そうかな。
うん。
まあでも、フリートーク。
じゃあ、あれ、落語やん、言うたら。
まあまあまあ。
いや、それをあかん言うてるわけちゃうんで。
そうかもしれん。
あれは、言うたら、さだまさしさんのコンサートの、
はいはいはい、そうです、そうです。
MC と全く一緒なんですよ。
そうです、そうです。
あのこの話したかもしれませんけどね、仕事で行ったんですよ、フォークデー2日、
はい、
あのクラシックデー2日、バンドデー2日みたいな感じで、もう1週間ずっとさだまさしさんがコンサートやるんですよ、
はいはいはいはい、
で2日ずつでしょ、
はい、
2日ずつで、あのそのフォークデーとクラシックデーとバンドデー全部 MC 違うんですけど、
はいはいはい、
フォークデーの2日間はほぼほぼ一言一句全く同じ話。
なるほどなるほどなるほど。
落語なんです
。一緒やわ。俺も
そう。あなたもそうでしょ。そのフリートーク言わないんですよ。
あ、そうか、そうやな。そういえばそうや。
これでやってるのは、このラジオでやってるのは完全フリートークです。何にも決めへんやから。これこそがフリートーク。その瞬発力だけで勝負できるかどうかっていうことでやってるんですよ。僕練習が大嫌いから。
ああ、
そうか。練習が大嫌いなんですよ、基本的に。
大嫌いなの。
もう練習なんかしたくないもん。俺が練習好きやったらバンドやったり、
ああ、ほんまやな。
ね、お芝居やったりしますけど、練習が嫌いなのでラジオやってる。練習しなくて済む。
まあ、不確かなものやな、フリートークというのは。
いや、だから、これって、すごい技術量がいるんやで。
いや、わかりますけど、
僕だってそのフリートークこれずっとやってますけど、やっぱり一番最初あなたと一緒に始めたグッタイミュージックと今のそのお風呂ラジオとかも含めたフリートークって全然違うと思います。
あ、まあそりゃ違う
ね。自分でも
そりゃそうやと思う。あの一人でフリートークやんの俺すごいなと思いますけど、
1時間喋りきるからね。
それはすごいやと思うわ。
だってそれもほとんど喋ることって決めたことと一緒にはならないからね。なんとなくこんな話で1週間ずっとこれとこれとこれって決めるんですけど、話さないこともあるし、急に思い立ったこと話したりもするし、
それは別に誰か対象がいるわけじゃない。
対象ない
よ。
風呂の中で喋ってるだけ。
それがすごいよね。
だからできるできる、誰でもできる。やらへんだけやもん。
まあまあまあ、機会はないですね、あんまり。
そうだからそれをやろうと、こう例えば僕にこうやって、まあ、例えばネットラジオやりたいんですよ、
はいはい、
お今日からやったらいいやっていう話や。
あ、簡単です
。ご相談があるとするよ、
はいはいはいはい、
だって障壁が何もないんです、
う
ん、
まあそうやん、そうやそうや。
ギターを始めることとか、うん、その何やろ、お芝居をやるとか、
うん、
全てにおいて何かの障壁があるけど、うん、あのラジオに障壁何もないですよ。だってあなたあの iPhone かなんか持ってるでしょ。
持ってますよ。
それ録音ボタンポンって押して
しゃべ
る、しゃべるやん。
でどうすんの。
ネットにポンって上げたらいい。
ネットの上げ方が分かんないんだよね。
いや、それはそれは勉強したらいいやん。それは障壁でも何でもない。調べたらすぐ出てくるから。
あ、そう、
うん、
まあまあ簡
単。何やったら iPhone 上でそのまま、ノー編集やったらそのまま上げれますよ。
あ、そうですか。
うん、GM も何も入れへんし、ノー編集で今喋ったやつをそのまま録音した時から録音ボタン消すまで、うん、5分なら5分、10分なら10分のものをファイルそのままで iPhone でも上げれるから、
うん、上げれ
る
の、
上げれるよ。あとブログ書くみたいにブブブって書いたらしまい。
聞いて、聞けんの？
聞けますよ、聞けますよ。まあ、設定とかめんどくさい iTunes に載せてね、ポッドキャスト化するのとかは、それでもそういうのに対応したブログとかでやれば、シーサーとかでやればすぐできるよ。別に大したことじゃないです。だから障壁なんかないんですよ。だから今日から始めたらいいんですよ。
なるほど。
始めへんとしたら、それはあの実は始めたくないやろうなと思うだけですよ、僕は。
そうか、
ね、うんうん、例えばやで、そんなあのご相談受けたことないんで知らないですけど。
いや、よくあるでしょ、大丸さん、私やりたいんですけどみたいな。
いや、もうあの僕の答えはただ一つやで。それ誰が言うてきて、大丸さんなんかラジオやりたいんですよね、ああほんなら俺とやろうか。
なるほど、
うん、
すごい器が大きい。
あの月1で、いつからやる、今日からやる、それとも準備欲しい、どっちって聞く。
大体ラジオやりたいって言われる人は何をしようという人が多いんですか。
いや、なんか簡単や思ってるんやと思うよ。
ああ、こう喋ること、ね、
いや実際そう簡単や、
はいはいはい、
何にも難しいことないですよ。
喋
ったらいいだけし、うん、だって喋られへんことないでしょ、うん、生きてて喋ってるでしょ、仕事するなり、うん、電車乗ってるり、喫茶店でコーヒー言うのかって喋るわけやんか、うん、ということは喋れるやん。ギターは弾けへんやん、いきなり。
そうやね、
今日ライブやりたいです、ギターは弾かれへん、歌はちょっと覚えてない、で、できひんやん、うん、でラジオはできるやん、うん、だって喋れるもん。
そうやな、
練習なしで喋れる、
はいはいはい、
それはトークが上手いか下手かは別に、
はいはいはい、
面白いか面白ないか、うん、聞いてくれるかくれへんかというのは別の話なんで、これは。
そうや、
うん、さっきの芝居やって成功するかせえへんか関係ないのと一緒ですわ。僕が大赤字になるかならへんかだけですわっていうのと一緒、うん、だおもろいかおもんないか、聞いてくれるか聞いてくれへんか関係なく、やりたかったらやったらいいだけのことなんで、どうする、やる、俺とやる、一人でやる、どうするっていう話。
すごいね、
うん、俺がもし相談されたら、だから自分でやりたい、編集までやりたいんやったら俺とやらへん方がいいかもしれへんし、逆に俺を入れて自分で編集するっていうんやったらレクチャーもしますよ。
あ、
これこれこれで、これ このアプリ落としてこうやったらいいだけっていう、
アプリやる、
あの編集したかったらね、うん、ただそれだけです。
今何本やってるんですか
今。まあ、あのお休みとかもあるから、まあ、5、6本じゃないですかね。最大8本ですかね。まあ全部終わったわけではないけど、今ちょっと最近更新してないよっていうのはあるけど、まあ、5、6本じゃないですか。
かわいいね、5、6本。
まあ別に大したことじゃないですよ。お芝居なんかよっぽど大変ですよ。
まあ、お芝居はね、終わりがあるんでね。
うん、だから終わりないのがええんやけどな。終わりがあると次にまたエネルギー使わなくなる。これね、あの暖房とか冷房をさ、
うん、
夏場ずっとかけといた方が電気代少ないのと一緒なんですよ。
はいはいはい、なるほどなるほど。
ね、お芝居は一旦終わるから冷房切るやん。
そうやな。
暑くなるやん、部屋。そのもう一度冷やすのにものすごいエネルギーがいるやん。でも僕らずっとクーラーかけてる状態から毎週やるっていうだけのことやん。
すごいうまいこと言うな。
だってあのグッタイミュージックかってそうでしょ、うん、僕がこの日撮れるあかん、あほならこの日はあのこの時間2時間だけ空いてる、ほな撮ろうか、僕が仕事終わりでやってくる、あなた稽古前にやってくる、こうやって撮ってるわけでしょ。
そうです、
うん、そういうだけのことや。これ毎月やるのを2ヶ月に1回にしよう、うん、3ヶ月に1回にしよう、
うんうん、
気が向いた時にやろう言ったらもう二度とやらないです。なんで二度とやらないでしょ。
はいはいはい、そうかもしれない。
半年に1回、1年に1回の番組なんて絶対できないです。僕はもう無理やと思います。うん。
そう
ね、できれば毎週やりたいぐらいの気持ちがあるから、でないとその持続できひんからね。
はいはい、はい。
で、まあ月1いうのがいいペースやから、この番組とか、まあ貴族のたしなみとか分かっちゃう。ラジオ音楽館とかは楽やから月1にさせてもらってるし、まあアイドリングおしめラジオに関してはまあ相方がまあ一応卒業して僕一人になって生配信になったんだけど、ネタがなかったらできひんからもう本当に不定期でやらせてもらってるっていうことぐらいですかね。うん、だからアドバイスがあるとしたら、うん、やりたかったら今日やろう。
すごいね。 すごい男らしい。男ら
しい。いや、やる？まあ、プレでとりあえず一回撮ろうや。
ああ、はいはいはい。
今日撮ろう、今撮ろう。喫茶店だろうがどこだろうが車の中だろうが道端でも撮れるから。
すごいね。
そんなんもう簡単なことです。難しいことなんか何もないですけどね。はい、もう一通メールをいただいております。
ありがとうございます。
大魔王さん、そして先日京都市役所で新党墓穴立ち上げの記者会見を行った春郎さん、おはようございます。ケビンコナスでございます。
ケビン様、相変わらず気の利いたこと言うね。
新党墓穴、
うん、新党墓穴ですよ。
そうなんですか。
パーティーね。
え、チャーハンラモンさんが幹事長をやると聞いていたんですか。
うん、幹事長みたいなもんですな。
11日からの外箱町公演では僕が信長やりますが公約だと聞いたんですが。
何何、どういうこと、どういうこと。僕信長やらないでしょ。
僕が信長やりますっていうのが公約の神道なんでしょ。
ああ、そういうことかいな。なんやねんそれ。あ、墓穴ね、そだ、なるほど。
どうなんですか、三橋投手。どうなんですか。
なんで、いや、かっ、ね、
かっこマンク突きつける感じで、春郎さんの腕をグリグリと。
腕って書いてあるやないか、なんでこう顔すんねん、顔。
いや、
だ
ってマイクやから顔の方がええかなって。指定が書いてある
やろや。
ちゃんとあの、春郎、その、立ち上げ会見を行ったら、違う違うという春郎さんって、まあ、トカキが書いてあるから、ちゃんとやってもらわんと。ちゃんとやってもらわんと困るわ。
暴力反対ですよ。
ちゃんとトカキが書いてあるから、マイクつける結果が。というおふざけは置いといて、
おいおい、
実際の記者会見ってどんな感じなんでしょうか。はいはいはい、また大魔王さんに取材する側のエピソードがあれば、合わせてお願いします。記者会見って何やね、大体よ。
何がよ。
何なん、記者会見。
記者会見したんですよ、政策発表記者会見ですよ。
そんな誰か来んのかい。
そうやね。もうだから分かんないんですよ。
だって記者会見ってもうただ単にやるぞ言うただけやろ。
そうです。リリース送っただけですよ。
どこに送った？各雑誌とか？
いや、記者クラブに。
ああ、そうなん
そう、市役所の記者クラブの、まあ、幹事社っていう、まあ、幹事のね、
うん、
あの会社があるんですよ。まあ、それは持ち回りなんですけど、うん、その方とお会いして、今度やりたいんですって言ったら、うん、あんな分かりました、幹事社が、あの、いろんな、そこに集まってるところにリリースを、あの、かけときますって言うてたって、うん、まあ、こっちの企画書も出して。
京都市役所には、うん、こんなんやりたいんですけど、言うたらやらせてくれ。
いや、そんなことはないと思うけど、まあ、ちょっとそれは紹介していただいて、その
記者
の
方を
ね。で、まあ、お会いしたんですよ。ほんで、まあ、その人が、まあ、ちょっと段取りをしてくれはって、やるわけなんですけど、うん、まあ、その人がいろいろリリースとか、まあ、かけてくれてもやね、
うん、
記者さんが来るかどうか、当日になってみたら分かんないんですよ。
だって興味ないからな。
そう、いやいや、
大体興味ないや
ん。いやいやいや、そんなことはないでしょ。でも分かんないですよ。興味があっても、他のなんか大きいことがあったらそっちに来ちゃったらこっち来へんこともあるし。だから僕らは行きましたけど、もうゼロ社やったらどうしようみたいなぐらいの勢いでしたよ、初めは。で、まあまあでも2つぐらいはあの知り合いのとこが来てくれるっていうの分かってたんで、あ、まあまあゼロではないなと思って行って、で、3時半からやるって言って3時28分、あと2分ってとこでもう2社しか来てないんですよ。で、うわーと思って、でもまあまあ本当に あの二組ね、
うん、
何人かずつ来てくれ
たんで、まあまあまあまあ、
もう十分ですみたいな言ったら、ギリギリというかもうほんまにそのジャストぐらいにわらわらわらわらって来てくれはって、10社ぐらい来てくれはって、
すごいな、
すごいんですよ。もう新聞すべて来てくれはったんちゃいますよね。
ベッキー謝罪会見ぐらい来てくれたもんね。
まあまあすね、いや、それはすごい。
井上公造さんとか来てた。
いやいや、公造さんは来てないですけども、
おかしい、
そうです、
そう
なんです、そうなんですよ。ほんで、まあまあこっちの趣旨とかなんかを喋って、うん、で、一人ずつ、まあ、出演者も来てたんで、一、
うん、
人ずつ喋って、うん、で、まあ質疑応答みたいな質問を受けて、まあ喋って、
まあ大体あれやんか、みんな谷口清子を目当て
でしょ。そうですよ、もちろんそうですよ、こっちもそのつもりですから。谷口さん出ていただかなかったらその記者会見なんか
しません。チャーハンラモンさんが、あのチャーハンラモンさんがとか、あの福山春郎が芝居をやるとかじゃないじゃん。
まあ、チャーハンはまあそれは知らない、その、まあ、どのぐらいのね、あれ、まあ、でも結構彼もいろんなところでやってるから知名度あると思いますけど、うん、まあ、何や言うてもメディアでやっぱり谷口京子さんやってらっしゃいますから、まあ、そらそう
ですね、テレビもやってますし、ラジオもやってますしね、長い間ね、京都を中心にね、しかもね。
そう。で、初舞台っていうことでね、まあ、それで興味持ってきてくださった方多かったと思いますよ。うん。うん、で、まあまあ、それで写真撮ったりして、
そうなんです。
はい。もうすごいな。いい経験をさせてもらいました
。すごいな。
すごいでしょう。
すごいな。
すごいですよ。
もうあれやな、もう前売りが飛ぶように売れてるわけでしょ。
それが売れへんのよ、
ね。そうなんですか。
い
よいよ、もうソールドアウト、ソールドアウトじゃないの。
いよいよ全然全然、もう本当困ってますから、お願いします。
まあ今のところはカット
する。おいおい、何でカットするの。
だからもう記者会見の部分全部カットで、ね、ぐらいの。もう1時間過ぎちゃって
た。なんだよこの野郎。
記者会見で僕そん記者会見っていうのはないな。
あ、そうですか。
まあまああるんですけどね、うん。行ったことないか言うたらあるんですけど、まああんまりないかな。まあでもあの知事になりたての、橋本徹さんをゲストに中継やったりとか、うんうんうん、そういうのありますけどね。記者会見みんなでわーわー集まってというのはあのゼロではないし あるんですけど、うんうんうん、そんなにはないですね。
あ、
まあでもあの結構大変なんですよあれ。
はいはいはいはい。
あのまあその新聞だけでね写真撮ってっていうだけやったらいいんですけど、テレビとかが混じると、うんうんうんうん、テレビ各社が来て音をどういう風にするかとか、それを聞かさなあかんからスピーカー出してどうのこうのとか、で音回るから音極力僕らは消してほしい、
はいはいはい、
でもそれやと記者さんが聞こえへんとか、うん、まあ、そういうのはいろいろありますよね。うん、だからそういうのの折衝せなあかんので、うん、他の各社さんと、
あ、
うちこうしますけど、ほんならこれをみんなで分けるようにしましょうかとか。
ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、
独自でみんなで出してやったらマイクだらけになるでしょ。あれかっこ悪いでしょ。うん、もう特にね、花束言うてね、アナウンサーがね、各社のマイクを全部持ってやると、
やってるやってる、
あれもう鬱陶しいやん。それでまあまあ外の方のマイクあんまり音取れてないのね。
そうやろな、
正直言うて。あんなんビニテでやってもうめっちゃ重いから、アナウンサーもあんなんずーっと持ってられん。だから1本で済ましたいから、それをどうやって分けるかを考えたりとかするんですよ。
いろいろありますね。
いろいろあります。結構苦労はありますよね、あれはね。で、あの懇意のね、
うん、
もういつもその取材してるところでやるやつはみんなで相談してやればいいけど、うんうんうん、そうでもない人たちが集まるわけですよ、
うん、
報道の現場でその、まあ、横並びで知ってるわいう人もいれば、あいつどこの誰やねんみたいなのもあるわけよ。やっぱ難しいよね、そういうのって ね、
まあ、ね、
まあ選挙の時のやつとか、この間の選挙でも行きましたけど、結構大変なのよ。来てもろて話聞かなあかんけど、候補者当選しましたよ、だから同じ話ばっかりしながらまた話してなあかんのかってなるわけよ。この後ちょっとあの講演会とのあの祝勝会みたいなのもあるんやけど、早い行きたいんやけどみたいになるわけだから、そういうのは結構大変よね。選挙は本当大変。もう女性議員さんでね、マイクつけようとしたら、そんなマイクの後つけるからこんな A 服やのにやめて言われたりね。耳ちよばへなー思って、名前言いませんけど、まあまあ有名な人ですけど、耳ちよばへなー思ったりね。
あ、すごいね。
なんかマイクぐらいつけさせろよ、お前の服も高いか知らんけど、俺の持ってるこのマイクも高いんじゃんみたいな。お前が落としたら壊れるんじゃんみたいな。あるやんか。あるやんか。
まあまあそうですね。
まあまあ高いマイクですね。
はいはいはい、
はい。あんたの服も高いやろうけど。
そりゃそうですよ。
ちょっとこう、ここに入れさせてもらっていいですか、ちょっとポケット広がるやん。何のためにポケットついとんのよ、うらーみたいな。あるじゃないの。
いやいや、面白いじゃん。
ね、言いませんよ。あ、そうですか、じゃあ椅子の後ろに置いとかせてもらいますね。で、お前立ち上がって落としたら殺すぞ、こらーみたいな。あるわけですよ、心根では。
はいはいはい、ありますね。
そんなんもあったりします。はいはい、大変ですね。
はい。はい、
まあ、でも、いい経験でしたね。
いい経験させてもらいました、
ね。なかなかできないですもんね。
本当ですね。
うん。まあ、でも、次は、ハリウッド公演ボケット
ってね、もうやらないですから。もう
ボケない。
僕のプロデュース公演じゃやらない
です。第1回でしょ。
もうだからね、そういう縛りがもう本当に嫌で、うん、本当にもうやりたくなってやるかなってぐらい、もう本当に別にやらないです。やらないです。
そうなんですか。つまんないな。だから大変やんそれ。また。熱々なった部屋をクーラーで冷やすのって。うん、
だからやらないと思いますよ。
熱いままいるんやな。クーラーはかけへんねんな。
そうそう、
もう、ええわ俺時々うちわで、
そうそうそう
そう、外箱町うちわで仰いで、
ね、
次のあの別のね、どこそこいううちわで仰いで、はいはいはい、それでいい。
いやいや、そんなうちわって言われるんですけど、まあまあもう、
そうですか、
うん、 分
かりました、はい、じゃ あ, この先はカットしますけど一応告知で言っといてください、ね、
日付と残しておいてくださいよ。12月3日4日今日ロームシアター京都で、3日は
神田からやり直し、
はい、
神田からやり直し、
シビロシアター、あー第1回公演の墓穴、12月の3日は午後7時から
7時から、
4日日曜日は午後1時と午後4時からの2回公演、
2回公演、
はい、はい、ロームシアター
3公演しかやらへんの。
そうですよ。
あらもったいぶるね。
知らないですよ、もういっぱいいっぱいですよ。各公演の後にはアフタートークがありまして、谷口京子さんが毎回出てお話をしてくださいますので、こちらの方もぜひですね、
もう本当は1週間ぐらいやってほしいところですね、金ケロシアターあたりでね。
いやいやいや、
1週間公演ぐらい来年あたりに再現やりましょう。
再現、ね、とかいいですね。
1ヶ月公演やりましょう。
いやいや、
ほんま歌舞伎座でやろう、歌舞伎座で。
いやいや本当にやってみて本当大変なことがね。
いやもう絶対大変、
まあ、まあそうでもないですけど楽しくやってますけどね。
わかります
、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、
はい、私の方は11月3日にもう結構近畿になってきてますけれども、うん、最強最後のドロータ工場の、うん、第2回プロデュース主催ライブ
を
やります。京都のブルーアイズというね、四条大宮の近所にあるライブハウスがあるんですけれども、そんなにバーンと広いライブハウスではないですけど、非常に雰囲気のあるライブハウスでございまして、まあ一部二部、昼の部と夜の部とございまして、一部が12時開演ぐらいですかね。で二部が多分18時開演ぐらいですね。はい、で一部に出ていただくのが前回も出ていただいたチェリップさん、そして、鈴木かすみさんと今回初めてチェリップさんとのコラボも見せていただけるということで、EX テレジア、テレジアさんからの鈴木かすみさんですね。で、あとハニーゴーランさん、ハニーブランチさんという4組でやります。それで、夜の部がマチルダさんというね、ギター弾く女の子 で、あと水玉ストライプさん、それで一部も出ていただけるハニーブランチさん、そして、と桜香織さんという東京のピアノを弾きながら、
東京から
女の子が来ていただけます。で2部はあと1組か2組もしかしたら増えるかもと、
すごいね、
状況になっておりますので、
はい、
前売り3000円、
はい、
で当日3500円でワンドリンク別になっておりまして、はい、ぜひとも来ていただきたいなと思っておりますので、
はい、よろしくお願いします。
それに関連しまして、ラジオ日経のミュージックライフサンデーという番組に僕が2回目出演します。はい、その寸前の日曜日放送かな、10月30日の放送に、僕が出演することになってますので、そちらも合わせて聞いていただければと、
はい、
思っておりますので、よろしくお願いいたします。
お願いします
ということでね、もう汗だくですけども、
そうなんですよ、
もうびっしょびしょですけど、はい、もうクラッとしてきましたね、
はい、
来月は寒い、暖房つけよって言ってるぐらいになってるかなと思います。
ですよね。
先月も10月そろそろ寒いなあいう話をしてたんですけど、何にもなってませんでしたね、
はい
はい、ということで、まあ、異常気象ですけど、皆さん本当にこうやって寒暖差あると体調崩しやすい。
そうなんですよ ね、
気をつけてね、あなたなんかもう本番を控えてますから。
そうなんですよ、
もう本当に体調に気をつけて、はい、やっていきたいと思いますので、皆さんもご自愛ください。
はい、
はい、ということで10月はこの辺で失礼したいと思います。お相手は大魔王と
新郎でした。
バイバイ、
さよなら。
番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。